はい、皆さんこんにちは。5月19日の数学演習3-4の、授業を始めたいと思います。浜中クラスです。先週に引き続いて、イプシロン論法の、話をします。で、先週は数列の極限を、イプシロン N 論法で、議論したんですが、今回は、一変数関数の連続性について、イプシロンデルタ論法というものを扱います。それで前回も言ったんですけど、このイプシロン論法というのは最初にぶち当たる大きな関門で、正念場です。で、皆さん5月になってもう動画の授業で疲れてると思いますが、でそこにもうさらに押し寄せるこの大きな関門があるわけですが、すいません、もうここはもうじっくり時間かけて理解していくことにしましょう。で、先週の宿題とかまだTA の人採点してないですけど、ざっとちょっと開いて見た限り、やっぱりですね、論理が非常におかしい答案がちらほらありました。多分半分ぐらいちょっと減点は確実な感じがします。本当に難しい概念ですので、とにかくもう慣れるしかありません。数こなして、何回も考えているうちに徐々に染み込んでいくようなもんかなと思ってますので、今週も丁寧にやります。で、先週の宿題の回答はもうリソースに掲載してますので、それも 見ながら、だから先週のイプシロン N 論法も一緒にやっていくといいと思います。連続性と収束性で、基本的には違う概念なんだけど、論理 の組み立てとか基本的な概念は同じですので、照らし合わせながら、見るといいかもしれないです。ということで、最初はウォーミングアップとして先週の復習みたいな問題をさらっと書いてます。これがスラスラっとできれば、最低限 OK かなと思うんですけど、なかなかそうはいかないと思いますので、とにかく復習しながら やってください。それで今度一変数関数の連続性なんですけど、連続であるっていう定義が、そこの囲みに書いています。で、上田先生の授業でやってると思いますけど、イプシロン論法だと、非常に前回の数列の極限と似たような話で、まず2の正の数イプシロンというものが与えられる。で、そうするとそのイプシロンに対応してある正の数デルタっていうものが存在して、次のゴニョゴニョっていう性質が満たされると、そういう定義なんですね。で、そのゴニョゴニョっていうのがまた前回みたいに複雑で、前回は、小文字の N が、ラージ N 以上ならば、その数列の、AN と α の、差の大きさが、イプシロンで抑えられるというものだったんだけど、今度はだから何々ならばの部分が、x-a の絶対値がデルタより小さければ、fx と fa の差の絶対値がイプシロンで抑えられる、そういうものなんですね。だから、非常に見た目は非常に前回と近いことです。ある意味似たような概念を扱っているんですけど、で、これでどうして関数 fx が x=0 で連続であるかっていうのは、グラフを書いて直感的に確認すれば分かるんですけど、いいですかね。ちょっとそれは講義に任せます。だから不連続になっているときにイプシロンが小さくなったときは問題なんですね。イプシロンっていうのはその出力先の fx の値になってて、だから fa の値に対してイプシロンの幅でギュッとこう帯を書くわけです。で、そこに収まるある x の範囲があるっていうのが連続の定義なんですけど、これがどっかもし不連続だとそこに収まらないんですね。fa なんていうのかな、帯のその片側しか収まらないということが起こって、それで連続ではないということが言えます。すいません、ちょっとこの説明は省いて、とにかくこの、定義をもとに、連続であるということを厳密に示していくということをします。で、最初に例題1があります。で、これもですね、もう前回くどいぐらい同じような問題出したんだけど、今回も、簡単な一番簡単な話からやっていきます。 で、まあ、関数形としては、この例題1だと、1プラス x 分の1という非常にシンプルな関数になってます。で、まあ、それを、x が正の範囲で、考えると。で、x が1の x イコール1で、連続だということを証明したい。そうすると、あの上の、星2つの、性質ですね。だから不等式で fx と fa の差が、差の絶対値がエプシロンで抑えられるということを、あのゴニョゴニョゴニョっとあのチェックしたいという話なんです。で、そのエプシロンとして、その例題1の1は、0.01 という小さいものを取ってこいと。で、それに呼応するデルタは何ですかという問題ですね、いわば。うん、で、それをやります。で、それをやるために、まあ、すいません、いきなり回答書いてあるんだけど、この、評価しないといけない、ものですね。だから1プラス x 分の1引く、2分の1。2分の1っていうのはその f1 の値ですね。その絶対値っていうものを評価しないといけない。それを、まあ、どっか計算用紙でゴニョゴニョゴニョと式変形して、で、確認していきます。で、前回と同じように、この1番見ればわかるんですけど、まあ、ゴニョゴニョゴニョと変化、式変形して、で、上から、大雑把に押さえていければいいんですよね。で、前回と同じように、条件使います。で、前回は、小文字の n が大文字のラージ、n より、あ、小文字の n が大文字の n 以上であるっていう条件をどっかで使ってるわけですよね。前回はもともと小文字の n だけの、式だったんだけど、それをシンプルにこう変形していって、で、最後、ラージ n の式にグイッと書き換えるわけですね。そこで、小文字の n が、ラージ n 以上だっていうのを使ってる。で、それで、最後、右端にイプシロンが出ればいいという、まあ、そういう、議論をしたわけです。で、今回もそれをやりたい。で、今度はですね、この場合だと、x-1 の絶対値がデルタより小さいという、そういう条件があるんですね。で、それをどっかで使いたい。だから、絶対値の x-1 っていうものを、どっかからくくり出したいわけです。で、それをちょっと小さな目標として、式変形でもがいてみます。で、そうすると、割とちょっと最初は複雑なんだけど、分母の x プラス1とかいうのは、今 x は正だとしてますので、もう正の数とかいうのは、分母にあればどんどん小さくしていけばいいんですね。分母は小さいということは全体は大きいってことだから、それで大きい数で、評価していきます。で、そうすると、x と0と比較して0を代入したもので上から押さえられて、で、めでたくもうこの時点で絶対値の x-1 が出ていると。だから、それはデルタ以下だ、あ、デルタ未満だっていうのは、使えるんですね。条件として。で、そうすると、見えてくるということなんです。ほんで、最後、この式だとちょうどデルタが出てますね。で、一番右端に来てほしいのが最初に与えたイプシロンなわけで、で、今イプシロンとして 0.01 を考えているから、それが0で、そのデルタが 0.01 になればいいという。まあ、これで完結するわけです。いいですか？ちょっと今不等式だけうだうだ言ったんだけど、とにかくデルタとして 0.01 を取れば、実際、x-1 の絶対値がデルタ未満だっていう、条件のもとで、評価したい部分を変形すると0.01で上から抑えられたということが言えたということなんですね。いいですか？だから前回と同じノリでいくと、次はイプシロンとして 0.0001 とか、まあ与えたいんだけど、まあもうちょっと同じだから、冗長だから省略しました。もう次にいきなりなんかイプシロンが与えられた時に、この不等式評価が成り立つようなデルタを探しなさいっていう問題にしてます。で、これも、今観察した不等式の、評価を、振り返ってみると、最後ゴニョゴニョってやって、ぴったりデルタになったから、そのデルタとして、イプシロンを取れば、この議論が全部成り立つわけですね。いいですか？で、例えば、この評価で、ぴったりデルタじゃなくて、例えば2デルタとかなったとしたら、その時はどうすればいいかっていうと、デルタとして2分のイプシロンを取ればいいわけですよね。前回は最初にイプシロンが与えられる、そしてそれにこうして、自然数ラージ n が決まるっていう、そういう議論をしたわけですけど、今回は2のイプシロンが与えられれば、それにこうして正の数デルタが決まるっていうものなんですね。だからデルタはイプシロンの関数なんです。 だ前回もラージ N っていう自然数はイプシロンの関数だったわけですね。まあ、イプシロンで決まる量、決まる自然数だったわけです。で今回もデルタはイプシロンで決まる量だから、まあ、それを具体的に求めなさいっていうことなんです。でこの例題の評価をうまく評価できてますので、デルタとしてはデルタイコールイプシロンっていうそういう式で決着がつくと、そういう話です。でまあ、こういう問題は、いきなり小問の3みたいなが出るわけですね。でこの関数 fx は x イコール1で連続かどうかっていうのを問われます。じゃあどうしたらいいかっていうと、デルタイコールイプシロンと取れば良いというのは観察で分かっているので、まずですね、正の数イプシロンを与えます。まず最初これ、もう多分ほぼどんな答案書くときもまず最初に正の数イプシロンっていうのを2に与えます。ここでピリオド打ってください。前回の宿題見るとそうなってない人ももうそれなりにいました。もう最初必ずそういう人いるので、まあしょうがない、これとにかく難しいし分かんないからしょうがないと思うんですけど、まあ、最初はもう身を見まねでもいいから、もう最初は2の正の数エピソードを2に与えてください。そこから物語が始まります。でそのエピソードに対してデルタとして、例えばデルタイコールエピソードとしてデルタを取ると、不等式が観察通りにうにょうにょうにょと変形できて、最後右端にデルタが出てくるから、それイコールエピソードとすれば、定義に書かれているような連続性のイプシロンデルタ論法の評価ができたということになるわけですね。でそれが定義だから、定義が示されたということで、だから関数 fx は x イコール1において連続だということが厳密に証明されたということになります。いいですか。で問題2が問題、この例題詞とほぼ同じ問題です。だから見よう見まねでもいいから、じっくりやってください。で問題3は、前回も似たような、問題があって、それは例題2だったと思うんですけど、まあそれと並行した、問題です。まあそれも前回と照らし合わせながらやってくださるといいと思います。で回答はまた2時半ぐらい、いやだから1時間半ぐらい経ったら掲載しますので、まあ適宜活用してください。で問題4以降はですね、もうデルタイプシロンデルタ論法ではなくて、まあ1年生の復習です。まあ微分しなさいとか、極限求めなさいとか、テーラー展開求めなさいとか、まあそういう1変数関数の、復習になってますので、まあ問題4以降はむしろ気楽に解いてくださればよくて、問題3までが本題だと思ってください。それでどうしようかな。まあ、だから問題4以降は特に、コメントもなく、とりあえず解いてくださいということにしますね。それで、だから時間が経ったら、また回答を見ながら解説を続けます。それで先に、この問題用紙の最後に書いてあるんですけど、今後の予定をちょっと今分かる範囲でまとめてみました。ちょっとアンケートで知りたいという意見があったんで、ちょっと書いてみました。それで、7月の、末ぐらいまで授業期間なんですけど、まあ、4月1週間遅れたんだけど、途中命題さえもなくなったし、ギュッとやって、終了の日程は全く同じになってます。で、数学演習の授業は毎年、講義とかの試験期間よりも1週間早めて行われてますので、普通にやるとこの7月21ぐらいが期末試験になると思われます。でそれから、今週から、ちょっとコロナの影響が、まあ、緩和されたと。だから命題においてもちょっと実験とかですね、あるいは試験とか、まあ、そういうものは行っていいということになってて、でちょっとまだこれからまた第2波が来るかもしれないし、わからないからちょっと分かんないんですけど、中間試験はとりあえず6月16ぐらいのこの週にやりなさいということが決まってまして、だから一応 そこにはめてます。実際これで試験できるかどうかはまだちょっと分かんないんですけど、まあそれも埋めてダーッと書きました。まあ多分予定通り、まあ何もトラブルがなければこの予定通りいきますけど、まあ変更があり得るということは心に留めておいてください。こんなもんかな。 なもんですね。はい、じゃあまた回答をダウンロードしたぐらいに、解説を続けます。はい、では、よろしいでしょうか。そろそろ略解のプリントをダウンロードしてください。で、それに沿って解説をしたいと思います。問題2なんですけど、これはさっき説明した例題1の、問題とほぼ同じですね。で、その不等式評価だけがちょっと複雑になってるっていうぐらいなんだけど、まあ分母はうまく絞めて、で分子は大きい数で評価していくと。で今、x イコール1の x イコール1において連続かどうかっていうのを問われてますので、もうこの問題では、x の範囲0から2としてます。だからその範囲にあるっていうのもうまく使ってください。まあ、それを解ければ十分です。まあ、そうすれば、x が2より小さいということから、最終的にその x プラス1とかいうのが 3で評価できますね。だから、まあ、2分の3の絶対値の x 引く1みたいな形で評価が落ち着くと。目標としてるのは、だから x 引く1の絶対値が、デルタ未満だったらということだから、この x 引く1の絶対値っていうものをくくり出したい。で、そのために変形してました。ここはデルタで上から抑えられるんですよね。まあ、これを計算用紙とかでちょっと確認して、それで答案を作ってみます。で、そうすると1番は、デルタとして、まあ、最後この、不等式評価の右端がイプシロンになればいいから、デルタはイコール3分の2イプシロンと取れば良いわけですね。そうすると不等式評価がゴニョゴニョゴニョっと続いて、最後ぴったりイプシロンになると。だから2番はどうすればいいかっていうと、だから連続性を示せって言われたらどうすればいいかっていうと、まず正の数イプシロンを2に与えます。これで丸を打ちましょう。もうこれが一番最初です。一番最初必ず書いてください。で、必ずここで一巻切る。で、そうするとそのイプシロンに対して、デルタイコール3分の2イプシロンとして、まあ、定めればいいわけですね。それは上の観察通りです。で、そうしますと、示したい星2つの性質っていうものがゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョと示されるっていうわけですね。いいですか。で、これがイプシロンデルタ論法における連続性の定義なんだから、それが示されたってことは、この関数 fx は x イコール1において連続だっていうことになります。まあ、いいですかね。もう本当に分かってしまえばある意味もう自明なんだけど、なかなか分かんないですので、じっくり時間かけて読み返してください。で、次の問題3は、前回の、まあ、数列の和がっていう話ですね。数列の和の収束性と、まあ、ちょっと並行した問題なんだけど、まあ、今度、連続関数が2つあった時に、その関数の和みたいな新しい関数が、まあ、連続であるということを示しなさい。まあ、そういう問題です。で、これもですね、前回と同じように、てかとにかく基本は最初にまず正の数イプシロンを2に与えます。もうこれから物語が全て始まるので、もう最初の1行目はこれなんですよね。これを書いてください。前回の宿題とかちらほら見たら、正の数イプシロンが2に、何回も与えられている答案がやっぱりあって、それは論理がおかしいんですよね。正の数イプシロンは1回最初に与えるんです。そこから物語が始まって、最後不等式評価がグニョグニョグニョっていって、その同じイプシロンでバチンと評価される。これが定義に基づいた由緒正しい証明なんですよね。だから最初は2に与えられたイプシロンで、最後は不等式評価がグニョグニョってきてイプシロンなんです。だから最初は絶対2にイプシロンを与えないといけない。それをまず書いてください。で、その次にですね、前回も強調したんだけど、条件を使うんです。条件の定義を書くんじゃなくて、条件を適用するんですね。で、条件っていうのは今回連続性の条件だから、まあ2の正の数に対してなんかデルタが存在してゴニョゴニョっていう性質なんですけど、それは定義なんですね。連続性の定義で、まあ、まあ条件なんです。条件そのものなんだけど、2の正の数に対応してデルタが存在するって言ってるから、イプシロンとして例えば100であってもデルタは存在するし、イプシロンが 0.01 であってもデルタは存在する。イプシロンがどんなイプシロンがやってきても、ていうかどんな正の数がやってきてもデルタは存在するんですよね。ほんで、今物語は最初にイプシロンが2に与えられて始まってるんです。で、そのイプシロンを使ってなんか正の数を作れば、それにこうしてデルタは存在するわけですね。 いいですか。でそういう性質を持つ関数が F と G2 つあります。だから、その正の数、2種類の正の数に対して条件を適用することができるんですけど、ここではですね、正の数を、2分の1エプシロンと2分の1エプシロンを持ってきて、それでこの性質を適用しています。まあいいですかね。これ例えば3分のエプシロンと3分の2エプシロンとかでもいいんですね。足してエプシロンだったらいいんです。まあどうしてかっていうのはすぐ分かりますけど、まあとりあえず2分のエプシロンでやりますね。正の数が何か来た時にデルタは存在して、不等式がその今言った正の数でバチンと抑えられるってことですね。いいですか。だから今正の数2分のエプシロンに対して条件適用したから、この不等式評価の一番右端は2分のエプシロンなんですね。いいですか。それを2行書いてます。さてそうすると、次に正の数デルタとしてデルタ1とデルタ2の、まあ、小さい方という記号ですけど、それを取りますと、次の、不等式が成り立つと。具体的には x-a の絶対値がデルタより小さければ、今考えている fx と gx の和ですよね、これの、x イコール a での、値との差の絶対値、これがゴニョゴニョゴニョっと式変形できて、ほんで三角不等式を使うと、この、1行目の、一番右端の、fx-fa っていう部分と gx-ga っていう部分のそれぞれの絶対値の和に分けることができます。それで上から抑えられるっていうのが三角不等式ですね。でそうしますと、そこで出てきたそれぞれの、絶対値の大きさは条件で使った、2分のエプシロンと2分のエプシロンで抑えられているから、それを代入すると上から2分のエプシロン足す2分のエプシロンで抑えられて、まあ、それでぴったり、足したらエプシロンになると、でそれが示したかったことですよね。いいですか。この物語は一番最初に 2の正の数エプシロンを与えました。ほんでゴニョゴニョゴニョってやったらデルタっていうものは確かに存在して、示したい星2つっていう性質が不等式としてガーッと評価できて、最後出てくるのがぴったりイプシロンだっていうことですね。これがもう定義だから、これが示したかったことで、これが示されたんだから厳密に証明されたっていうことなんです。まあもう分かってる人は本当にくどいことを繰り返し言ってますけど、分かってない人も多分まだいると思いますので、しっかり復習してください。条件を今定義をそのまま書いたんじゃなくて、条件を適用したんです。で、この、回答を見ると、正の数エプシロンは最初に1回だけ与えられてます。1回だけ任意に与えられてます。いいですか。前回提出された答案を見ると、2回エプシロンが、任意に与えられている答案が、まあ、ちらほらありましたので、その人はもう1回、じっくり、見直してください。ではですね、あとは1年生の復習だから、まあ、気楽に説明しますけど、まあ、ただちょっと注意したいこといくつかあるので、まあ、コメントします。でまず最初は微分しなさいっていうリフレッシュ問題で、まあ、微分っていうのは頑張れば普通にはできるんですけど、うん、まあ、気になるところはっていうと、例えばアークタンジェントとかですね、これ逆関数ですよね。この微分はまあ、覚えててもいいんだけど、ちゃんと導出できるか確認してくださいね。y イコールアークタンジェントっていうのは、タンジェント y イコールアークタンジェント x っていうのは、タンジェント y イコール x と全く同値ってことです。これが逆関数の定義ですよね。で、この両辺は x で微分すればいいんです。で、欲しいのは dy dx ですよね。ほんで、タンジェント y イコール x っていう両辺を x で微分します。両辺同じ操作をしてください。これ、等式っていうのは両辺天秤で釣り合ってる同じもんだから、同じ操作をしないと天秤が崩れます。だから x で微分するって言ったら x っていう変数を同じ x っていう変数で微分しないといけません。いいですよね。つまり両辺に d の dx っていうものを作用させないといけない。片方が y の関数だから勝手に y で作用させたらダメですよね。いいですね。でところが、今タンジェント y イコール x っていうのは左辺は、y の関数だからx の微分を作用させても微分できないわけですね。でも微分したいと。でそう思ったら、この d の dx っていう作用素を無理やり d の dy っていう部分を作ってやるんですよね。で、まあずるいけど dy と dy キャンセルするとか思って、 回答用紙、回答に書いているような式変形をしてやると、D の dy っていうのは y の式に普通に作用できるわけですね。ほんでそこに、お釣りとしてついた dydx というのは、これはまさにもともと欲しかった微係数ですよね。まあそしたらもう答え出せると思います。必ず自分で導けるようにしておいてください。であとはですね、5と6はまた対数が複雑だから、じゃあべきが複雑だから、それは対数を取れと、まあその受験テクニックの鉄則みたいなんでやりましょう。でそれでもまあできるんですけど、例えば5番に関しては、A の X 乗ですね。まあこれはですね、高等式がなんかありまして、それを使うとできます。回答に書いてるんですけど、 A イコール E のログの A っていうのは高等式ですよね。ログっていうのは指数関数の逆関数ですよね。だから、ログを取って、E を取ると元に戻るんです。いいですよね。それが逆関数の定義だから当たり前の式なんですね。これを使うとですね、A の X 乗になるとログの A の X 乗ですけど、ログのべきだから X はポロッとおりますね。そうすると全体は E の、X×α みたいになってますね。それを、微分しろって言ったら α がポロッとおりるだけですよね。まあ、それで答え出せます。いいですかね。それから、まあ、あとロピタの定理とかテーラー展開書いてるんですけど、まあ、テーラー展開は非常に基本的だから非常に重要です。でこれは基本的な関数についてはスラスラできるようになってほしいと思います。でロピタの定理はテーラー展開分かっていればすぐに分かる話なんですね。まあとりあえずこれ認めて、まあ、解いてみましょうか。というのが、問題5です。問題5の1は、素朴に、まず、X 無限大代入すると分母分子それぞれ無限大分の無限大で不定形だから、まあ、どうしようかなっていう話ですけど、うん、まあ、例えば、分母分子を X2 乗で割ればいいわけですね。そうすると分子は有限値で分母が、無限大になるから全体は0ですよね。それで2番はどうかっていうと、今度分母が0で分子はっていうと、1-1 だから0ですよね。だから0分の0で不定形です。で困ったなっていうことですよね。でこれはちょっと式変形が難しいかなということで、まあ例えば安直ですが ロピタル使います。まあそうすると答え出ます。でロピタルの意味はちょっとまた後で説明します。結局テーラー展開なんですね、これは。それで3番は、X の X 乗、まあ、これはべきが鬱陶しいから対数を取れっていう鉄則でやればいいと。対数を取ってさらにロピタルを使えば出ます。まあ X とかに出るんだけど、それを X 分の1、分母の X 分の1とかに持ってくれば出ます。さてそれで、次にテーラー展開の一時性という問題6ですけど、テーラー展開っていうのはとにかくその考えてる、X の値の周りで、まあ、べき関数の和として表せってことですね。最初は X3 乗って書いてるんだけど、それを X イコール1の周りだから、X-1 の、べき関数の和で、5時までですか、まあ、展開しなさいと。でその展開係数を具体的に求めなさいということなんですね。ほんで注意したいのはですね、なんか最近よく間違っている人がいるというか、テーラー展開はですね、テーラー展開するなっていうのは鉄則なんですね。もう一回言いますよ。テーラー展開はテーラー展開するなというのが鉄則なんです。何言ってるのか分かんないですよね。テーラー展開の定義式を使って計算するなってことなんですね。例えばですね、この1番っていうのは、まあテーラー展開の公式を使って真面目にやれば必ず出ます。出ますけど、知りたいのは x-1 の何とか乗のその和なんですよね。そのべきの和の係数さえ分かればいいから、しかもこれ三次式だから、3乗までしか来ないわけです。ほんでそれどうすればいいかっていうと、これもうその答え見ればまあ分かるんだけど、もう単にその x の中身を x-1 と足す1というふうに変形して、それを、二項展開したらもう一発で出るんですよね。だから目標はもうこれなんです。目標はこれなんだから、とにかくこの形に変形できればいいんだと。ほんで、この問題テーラー展開の一時性って書いてるけど、どっかの次数までのテーラー展開っていうのはもうどんなやり方をしても1位に決まるんですよね。 だからやり方をできるだけ工夫してくださいというのがテーラ展開 のポイントなんです、あの趣旨なんです。で、あのテーラ展開はだから公式があるっていうのはまあそれはそれでありがたいんですよね。どんな、FX に対しても、まあ、テーラ展開を求まるというのは、まあ、確かに嬉しいんだけど、実際求めるときはそれを直接使うことはほぼありません。それを使うともう時間だけ置く、もうそれをだからもう試験問題としてあのそういうの出したときに、まあ、それをテーラ展開の公式使った人は時間切れで終わってしまうという、まあ、そういう悲惨なあの問題の出し方もされます。だからあのテーラ展開はあの工夫して、最短時間で出すというのが基本です。それをどうしてもあの確認したかったんで出しました。で、次の、2番はどうかっていうと、これもテーラ展開の公式使うとまあ出るんですけど、求めたいのはこれ x イコール0の周りですよね。だから x のべき級数として、だから x の1乗 x2 乗とかのそういうものの総和として5時までとにかく求めればいいんです。でどうすればいいかっていうと、これじーっと見ると、これもですね、あの言われないと最初分かんないかもしれないけど、これあの等比級数の和ですよね。いいですか、あのこれ無限和だと思えば、だから1プラス x プラス x2 乗を足すっていうの公比が、x の無限等比級数ですよね。いいですか、無限和だと思えば。それでダーッと書いてあって、で欲しいのは今5時までなんですよね。そしたらもう5時で切ればいいんです。で残り6時以降は例えばランダムの記号とか使ってごまかせばいい。で、テーラ展開は一位性があるから5時までこれだっていうのはもう 1位に決まるんです。だからもうこれで答えなんですよね。いいですか、このだから等比級数の和だというふうに見抜くというのもよく使います。これもあの何ていうのかな、覚えてください、テクニックとして覚えてください。で、3番は、まあ、せっかく 2番の 1-x 分の1っていうのは求まったから、まあ、それをそのまま2乗して5時まで拾うっていうのが、まあ、標準的なやり方だけど、まあ、別解として例えば2番の、標識を両辺 x で微分すれば、まあ、ちょっと符号出るかもしれないけど、まあ、それを考慮して変形したらちゃんとあの答え出ます。あのいろんなやり方があると思いますけど、まあ、ちゃんと出ます。でこれもくれぐれもテーラー展開の公式でやることだけは決してしないでください。いいですね。で4番最後ログの 1-x っていうもんですね、まあ、これもよくあのテーラー展開しなさいって出るんだけど、テーラー展開の公式でやらない、テーラー展開はテーラー展開するなっていうのはそういう意味です。でどうすればいいかっていうと、2番で 1-x 分の1のべき展開できてるわけですね。その両辺積分すればいいんです。まあ、あの左辺マイナスとか出るかもしれないけど、まあ、それをちゃんと考慮して、移行してやればすぐに出ますよね。いいですか、でそれで5時まで拾えばいいんです。で6時以降はランダムの記号とかでごまかせばいい、そういうことですね。いいですか、それで、まあ、最後ちょっとコメントしてるんですけど、あのテーラ展開確かに乗与項は確か難しい、乗与項があの形だっていうのは非自明なんですが、乗与項以外の例えば今の5時までの、例えば一般式はっていうと、あの普通に求まるんですよね。あの綺麗だから覚えてる人も多いと思うんだけど、例えばそれ再現してみましょう。例えば今5時まで FX に一般の FX で求めたとします。まあ、あの簡単なため x イコール0の周りで展開したとしましょう。そうすると次のべき級数の形ですよね。いいですか、でこの展開係数の A0 とか A1 とかそういうものを決めていければいいんですけど、例えば A0 を決めたければもうこの両辺で x イコール0って代入すれば、x の1乗とか2乗とかいうのは x0 で全部消えますから、残るのは左辺の f0 と右辺の a0 だけですね。だからこれで a0 イコール f0 っていうのが一発で決まります。じゃあ次に a1 っていう係数を求めたければどうすればいいかっていうと、今度同じあのロジックできますね。邪魔なのは a0 と、x2 乗より高い項ですね。で a0 の定数項邪魔だから一回微分してやります。そうすると、左辺は f'x で右辺は a1 足す2倍の a2x 足すとかいう風になるわけですね。これ実際あの知らない人はあの自分で実際今確認してください。あの計算式とかで書いて、その時点で x イコール0を代入すると、そうすると、a2 とか a3 とかその項は全部0になるわけですね。で a1 だけは残ります。 ほんで、左辺はっていうと F' ですよね。で F' の0ですよね。いいですか。だから F'0 イコール、まあ、X の1乗の1がポロッと降りたと思って1って書いてます。 1×A1 だから A1 イコール F'0 なんです。いいですか。それと同じことを繰り返します。今度だから A2 を求めたければ、今度元々の式を両辺2回だけ X で微分してから X0 を代入すれば、もう、A2 っていうのは求まるんです。でその時残ってんのは左辺は、F の2回微分の0で、右辺は2の階乗っていう、だから2回微分したから型の数が2と1がおりますよね。それで2の階乗って書いてます。でそれが A2 だけですね。3次以上全部0代にしたら消えますから、これで、A2 は決まる。で、まあ、2の階乗移行すれば2の階乗分の F の2回微分の0ですよね。だからこれと同じことをずっとやると、だから N 字まで求めたければ AN はっていうと、N 回微分して X イコール0を代入すればいい。そうすると左辺は、F の N 回微分の0、右辺は N の階乗かける AN ですよね。そうしたら AN は N 回乗分の F の N 回微分の0ですよね。いいですか。これでテーラー展開の一般項は出てますね。乗与項は難しいんです。でもまあ、収束するときはこれの無限和として、FX を表すことができるから、まあ乗与項いらないといえばいらない。ただその時は収束性の微妙な問題があるから、ちゃんと議論しないといけません。まあ、これは今後の演習でちゃんとやります。いいですね。まあ、これはちょっとささやかですよ、コメントです。でこのテーラー展開を自在に使って、例えば問題7の極限とかを評価してやります。で例えば1番だと、まあ、邪魔なのがログですよね。他は全部べきだから、ちょっと全部べきに変えましょう。でログの部分を、上で求めたテーラー展開を利用して、ババッと展開します。で欲しい次数まで適当に展開します。でそうすると、1次2次っていうのがちょうど分子キャンセルしますね。んで分子で初めて出てくるのは3次の項です。でそれで分母の3次とキャンセルして、まあ4次以上の項は X0 の極限取ると0になるので、まあその、分母分子キャンセルしたそこの定数だけが残ると、まあそういう議論です。それから、2番はちょっと複雑な関数が出てきてるんですけど、指数関数とかですね、だから E の X とかいうもののテーラー展開はもう体が覚えてるぐらいにしてください。で覚えてない人は今、上のコメントでしたような形で、E の X の、テーラー展開をまず自分で導出してください。それで今 E の X2 乗になってるから、 E の X 乗の代わりに X の代わりに X2 乗を代入すれば、それがテーラー展開になってます。でコサインとかでサインとかはですね、まあ、これも覚えてほしいんですけど、体が覚えてほしいんですけど、例えばですね、今 E の X 乗のテーラー展開求めました。その X の代わりに IX を入れます。例えば Iθ とかにしましょうか。そうすると E の Iθ イコールになりますね。それで、今求めた、次数のテーラー展開だけど、そのべきの和の X の代わりに IX を代入して計算してください。そうすると実部と虚部に分かれます。だから I の、偶数べきは実数になりますけど、 I の奇数べきは、準虚数になりますね。それで、バババッとべきの展開した中で実部の部分が、無限和で求まります。で I 倍のまた無限和っていう形になるんだけど、オイラーの公式を思い出すと、その実部がコサインだったわけですね。で虚部がサインだったわけです。だからそれで同定するとコサインとサイン のテーラー展開出ます。まあ普通は逆で、コサインとサインのテーラー展開知ってて E の IX をテーラー展開して、まあオイラーの公式出すんだけど、まあどっちでもいいんだけど、一度それを知らない人はやってみるといいと思います。とにかくコサインとかサインとか、あと E の X とかはテーラー展開はもう体が覚えているような状態にしてください。そうすると 分子は大丈夫ですね。で問題は分母のアークタンジェントですけど、こういうテーラー展開どうするかっていうと、これは伏線が引いてあって、問題の、4の2でアークタンジェントの微分を求めましたね。でアークタンジェントの微分は1プラス x 2乗分の1なんです。そしたら1プラス x 2乗分の1っていうものをじっと眺めてください。1プラス x 2乗分の1というのは、 なんかの、無限等比級数ではないですかっていうことをちょっとヒントとして言っときます。そうすると1プラス x 2乗分の1っていう関数を x イコール0の周りで定和展開することはできますか？できますよね。それは、さっきの、問題6の2と同じ発想で、等比級数の和としてバーッとかけます。いいですか。そうすると1プラス x 2乗分の1イコール無限和でバーッとかけてますね。まあ別級数の和でかけてます。その式を両辺積分します。 x で積分します。そうすると左辺はアークタンジェントですね。右辺は求めたい、テーラー展開の式です。それを使って、この、2番の複雑な、分母分子を、まあ、簡単なべきの関数で、表せると。でそうすると欲しいべきだけ拾って評価することができます。いいですか。まあ、それで、最後はコメントとしてロピタルに戻りますけど、ロピタルの定理というのは、fx と gx が、まあ、分母分子にあって、それでそいつらが、まあ、例えばその f0 も g0 も0だっていう状況なんですね。例えばその時、次の、微係数に着目して、まあ、ここに書いてある関係式が成り立つという式なんだけど、これはもう覚えなくてよくて、この左に書いてる、リミットの g 分の f って書いてますよね。さっき のこの問題用紙の、2ページ目なんだけど、 gx 分の fx って書いてるんだけど、それを x イコール a の周りでテーラー展開するんです。まずでテーラー展開のちょっと一般式を書きますね。 x イコール a の周りだから、その時に、0時の項は、分母は ga ですよね。で分子は fa なんだけど、今ロピタルの条件はそれが両方ゼロだって言ってるだけなんです。だから、テーラー展開した時の初項が両方ゼロだから、次の項を見ないといけない、いけませんよって言ってるだけなんです。で次の項は何かっていうと、分母は g' の a の括弧の x-a ですよね。で分子は f'a の括弧の x-a ですよね。でそこでちゃんと評価できれば、この右辺のリミットの g' 分の f' だっていう、まあ、ただそれを言ってるだけなんですね。いいですか。だからロピタルの定理、一応自分でテーラー展開代入して成り立つかどうかって、一応知らない人はまた確認してみてください。一旦確認すればもうこれ自明な式だから、まあテーラー展開やってるんだぞっていう認識のもとに自由に使うのは構いませんので、まあ使ってもよいというのは試験とかの時はちゃんと書きますので、まあまあ理解してください。いいですかね。まあすいません、今日の次第はとにかくイプシロン論法なので、ちょっと後半うだうだ言ったけど、まあイプシロン論法をしっかり時間かけてマスターしてください。で今回も宿題がありますので、まあ、それをじっくりやってください。でイプシロン論法のイプシロン N の数列の回答ありますので、自分の回答がちょっと違うぞと思う人はじっくり照らし合わせて、もう一回このイプシロンデルタ論法の宿題に取り組んでください。で皆さんずっと頑張って考えたから、また期限ギリギリに出してる人が結構いたんですけど、それこっちハラハラするっていうか、期限過ぎてしまったらもうこれ閉じますので、自動的にそれはやめてください。早めに出してください。で再提出も確かですね、許可してるはずだから、例えば大問の一つ目が解けたんだったら、もうそれ早めに出しておくといいんじゃないかと思います。はい、まあいいですかね。だいたい、あとまあ今回はボーナス問題もありますので、まあ意欲的な人は解いてください。でこれまでですね、締め切りうっかり過ぎてしまったとかいう人はですね、まあ人間誰でもうっかりするんですよね。それはもう人間だものの法則って最初言いましたけど、それが起こるんです。まあ僕もそういうのうっかり忘れることっていうのはたまにあるんですけど、まあそれはそれですね、もうしょうがないんですね。で配点とかちょっとあんまり決めてないんですけど、まあうっかり寝坊したとかいうのもあるわけです。でその時に挽回できるようにボーナス問題を出してるんですね。例えば試合で高潔ですって言った人も、その時の点数は僕つけてないんです。で、その代わりに、時間ができた時に、ボーナス問題で挽回してくださいっていう、趣旨で僕はやってます。だ試合に行った人は、もう試合に専念してくださいと。点数はつかないけど、試合に専念してくださいという立場でやってます。 だからまあ課題遅れた人はまあ以後気をつけてくださいということで、どうしても点数にこだわって挽回したいっていう人はボーナス問題を解いてください。簡単な問題もありますので、いいですかね。はい、じゃあ今日の課題はまたちょっとネット環境のアンケートとして課題ページにありますので、早めに答えてください。早めに提出してくださいね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様です。